黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は年末年始にかけても人気の食材、黒部のカニをピックアップしてお送りしています。ご出演は黒部漁業協同組合の米田峰信さん、魚の駅育児の川部二郎さん、カニ漁をされている浜谷大輔さんです。お仕事は違ってもカニに深く携わっている方たちです。今月はそれぞれ違った角度で黒部のカニについてお話を伺っています。今週は浜谷さんに実際のカニ漁の様子についてお話を伺います。浜谷さんはもう漁に携わってから長くされてらっしゃるんですか？
そうですね、10年11年ぐらいですか。
漁について詳しく伺っていきたいと思います。浜谷さん、出港の目安っていうのはどんなところで決まるんですか？
出港の目安って言いますと、それも天候によってなんですけど、親方が天気予報、天気図などいろいろ見て、どれだけ海に出るかというのを判断してですね、はい。
私なんかはちょっと素人なので、晴れた日だったらいいのかななんて思ったりしますけど、そんなわけでもないんですね。
そうですね、はい、晴れていても風があればちょっと波が立つんで、出れないです、はい。
どちらあたりまで出かけられるんですか？
近いところで湾内で片道2時間で、遠いところで沖に行くんで、能登沖を越えて行くんで、片道8時間9時間ですね、はい。
結構長い間乗りますよね。どうしても漁っていうと朝暗いうちから起きるようなイメージですけれど、時間っていうのは例えば、
いや本当バラバラです。朝の1時もあれば、お昼の1時とか、もう本当に全然バラバラなんで、早い遅いっていうのはもう一概にはないですね。
ちなみになんですけど、そういう連絡っていうのは前の日に来たりするんですか？
その日の出港だと朝に来ますし、前の日に来たりと、それもバラバラです、連絡も、はい。
なかなか遊びに行く計画とか立てにくくないですか？
そうですね、遊びに行けないですね、はい。
そうですか、はい。船の上のお話少しお伺いしたいと思うんですけれども、今の東京あるいは富山湾内での漁が多いというふうに伺ってるんですけれども、まず船に乗り込んで、その後どんなお仕事をされるんでしょうか？
現場までは、順番に船員で順番に到着をしてって感じです。で、現場着いて同時に、漁開始ですね、はい。
それでは具体的なカニの取り方っていうことを教えていただきたいんですけど、
カニカゴで取ります。
このカニカゴってどのタイミングで仕掛けておくんですか？
9月から解禁なので、その解禁になった時に、カニカゴを沈めに行きます、はい。そこは親方のその何て言うんですかね、勘とかそういう経験のもとに、はい。
ここに沈めてあるっていうのはどうしてわかるんですか？
それはもう GPS とかでわかるんで、はい。
やっぱり最新ですよ。私なんか勝手に浮きかなんかが置いてあるのかと思って。
浮きも置いてありますけど、その、はい、沈めた場所は GPS でちょっと印してあるんで、はい。
ハイテクですね。で、それを今度は、何日かしてから揚げに行かれるってことですね。
はい、そうです。はい。
それで、大体の1回の漁っていうのはどれぐらいの時間がかかるんですか？
そうですね、能登沖ですと往復で15、6時間かかって、で1連カゴ100に対して大体6時間かかるので、そんな感じですね、はい。
じゃあ100個のカゴを1つずつ上げていきながら、そのカニを取っていくってことですか？
はい、そうです。
たくさん取れたなーっていう時は嬉しいですよね。
そうですね、たくさん取れれば嬉しいですけど、はい。でも 市場での価格にもよりますけど、はい、
黒部座ストーリー。カニ漁で使っているカゴは大人2人が手をつないだぐらいの大きさ、それが100個連なっているんですよ。そして浜谷さんはカニをどんな風に普段召し上がっているのかも伺いました。
一つのカゴで、まあ、浜谷さんがご覧になった記憶でいいんですけど、どれぐらいかかってるのが一番多かったですか？
1カゴで大そうですね、4、50とかじゃないですかね、多分、はい。
カニたくさん召し上がりますか？
カニですか？
ええ、
いやそうですね、他の人よりは食べてるとは思うんですけど。
船の上でこう生で食べたりなんて機会もあったり？
そうですね、はい、取れたてのを帰りに刺身にしたりと蒸したりとかはします。はい、
美味しそうですね。まあこれもこれで本当に漁師さんの醍醐味なのかななんて思ったりしますけど。乗ってらっしゃる船がエビス丸ということで、今5人乗ってらっしゃるですよね。で、大体30代の方、それから20代の方もいらっしゃるということですけど、仲間増えてほしいですよね。
そうですね、はい、もっと増えてほしいですね。はい、
取る方が増えれば取れる量も増えますか？
そうですね、はい、単純に時間も短縮できるんで、その分多く仕事もできるってことなんで、
うん、例えば乗ってみたいなとか漁師やってみたいなっていう方って、なんかこう募集とかっていかがですか？
そうですね、来てもらえれば、うん、はい、未経験大歓迎です。
未経験大歓迎なんですね。漁をされていて大変だなと思う時ってどんな時ですか？
そうですね、今から仕掛け時になるんで、その波が荒い時、やっぱりちょっと危険とかを感じたりするのがちょっと未だにちょっと怖いなとか思ってしまったりするところもあるんで。
命がけのお仕事ですもんね。じゃあ逆に嬉しいなとか楽しいなと思う時ってありますか？
そうですね、大量でなおかつ価格が良かった時ですね。やっぱり
いろんなお話を伺うことができて今日はとっても良かったななんて思ったりしています。最後になんですけれども、これからですね、黒部のカニどんな風になっててほしいななんていう希望があるか伺いたいと思います。それでは浜谷さんお願いします。
そうですね、取っている立場からしたら、なんですけど、ベニズワイガニをやはり本ズワイに負けないくらいに持っていきたいっていうのもあるんで、ベニズワイもしっかり身が入ってるのは本ズワイに引けを取らないんで、そういうのをだんだん多く水揚げしていきたいなと思っております。
今週はカニ漁についてエビス丸の浜谷大輔さんにお話を伺いました。ベニズワイガニとズワイガニの間に生まれる黄金ガニも数は少ないんですが、取れると聞きました。ぜひ食べてみたいですね。浜谷さん、ありがとうございました。
黒部座ストーリ
ー、いかがでしたか？浜谷さんは夏はバイ貝を取っていらっしゃるんだそうです。こちらもとっても美味しいですよね。さて、黒部漁業協同組合のホームページでは、本日の水揚げ量など旬のお魚の情報がチェックできますよ。ご覧ください。来週はカニを販売されている川部さんにお話を伺います。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。